ガラテヤ人への手紙5章の13節から25節。ガラテヤ人への手紙5章の13節から25節。それではお読みいたします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を創造することができます。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているなら、御霊によって進もうではありませんか。今日はこの箇所より御霊によって歩むと題しまして、鴨下牧師より御言葉を取り継いでいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今日はペンテコステです。特に何か大きなことができるわけではないのですが、今日は奏楽者の方が久しぶりに前奏を弾いてくださって、とても嬉しい思いをしております。少しずつこうしてこの街道に人が集まりつつあることをとても嬉しく思っています。この数ヶ月誰もいない会合で一人でメッセージをしておりましたので、今日は何人かの顔が見えてですね、ちょっとほっとしながら御言葉を語ることができます。今日の17節に、あなた方は願っていることができなくなるという言葉があります。私たちはこの数ヶ月の間、確かに願っていることができないという状態が続いておりましたので、この聖書の言葉の意味を私たちは今よく理解することができると思います。コロナウイルスが収束に向かいつつある中で、私たちは少しずつですけれども、自分がしたいと思っていることができるようになり始めています。もうフェイスシールドのせいで原稿が見にくくて申し訳ない。例えば外食をするとか、誰かと一緒に楽しい時間を過ごすとか、 スポーツジムに行くとか、まあ、いろんな願いが私たちの心の中から膨らんできます。今日の聖書の箇所のテーマは自由です。13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのですと書かれています。私たちはそもそも自由に生きるために神は私たちを任命してくださったというんです。本来は誰かと会食をしたり、スポーツジムに行ったり、外食をしたりすることも自由です。ただパウロはこう続けます。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。まあ、この後で肉という言葉と霊という言葉が反対の意味の言葉として出てきます。この肉というのは人間の心の中で働く自分中心の考え方のことを肉と言います。私たちは自由に生きていいんだけれども、その自由を自分自身のために使わないで、愛を持って互いに使い合いなさいとパウロは進めているのです。ただ私たちは聖書を読んでこういう命令の言葉を見つけますと、もう早速自由ではない気持ちになります。なんだ、命令されてるじゃん、命令に従うなんて自由ではないじゃないか、そんな風に感じるわけです。そしてやっぱり自分の好きなようにやりたいという思いが頭を覗かせます。自由の難しさはそこにあります。命令されてやるのか、自主的にやるのか、どっちがいいのかということになります。今回の日本のコロナの対策は命令しないで自主的にお願いしますというスタンスでした。そして、まあ、見事にと言っていいかもしれませんけれども、それをやってのけたことに世界中が驚いています。もちろん命令されてやるよりも自主的に判断してやった方が良いに決まってるわけです。けれどもそうやるとほとんどの場合はうまくいかないわけで、まあ、そんなことで世界中が驚いているわけです。そもそも命令をするということはちゃんとできないと思っているからです。で、確かにこのパウロの手紙はパウロがガラテヤの人たち、ガラテヤの教会の人たちに宛てた手紙です。そしてこのガラテヤの教会にパウロがこう語っていくためには、後半部分から少しずつ強い言い方でこの手紙を書いているということがわかります。ちょっと怒って書いている、まあ、そういう部分があるわけです、まあ、強い言葉になるのも仕方がないのかもしれません。ここでパウロは自由という言葉を履き違えてしまわないように、ここでこういう強い言葉を使っています。私たちには自由が与えられているけれども、それを間違えて自分本位になるのではなくて、周りの人を大事にしましょうねと進めているんです。まあ、こういう答え、実際今私たちはテレビをつければ毎日このことばっかり言われているわけです。今更聖書に言われなくたってそんなこと分かっていると思うかもしれません。パウロはここでそういうことを前置きしながら、周りの人たちのことを大事にするんですよということを、それがちゃんとできるようになるために御霊によって歩みなさいと進めています。それが16節です。人に迷惑をかけないようにしようというのは消極的な生き方です。周りの人を大切にしていきましょうというのは積極的な生き方です。自分の方から行動していく、 この心の動きのことを愛と言います。人のことを考えてマスクをする、それは愛です。人混みを避けて自宅でとどまっている、それも愛です。我慢している人に迷惑をかけるからという思いになれば消極的な思いだということになるのですが、自分は愛を行っているんだ、積極的にそうしているんだということを私たちは今選び取っているということをぜひ知ってほしいと思うんです。パウロはここで愛に生きるということは御霊が支えてくれて自分本位になろうとすることは、それは自分の心の中にある肉の性質が働いているのだと言います。この2つの霊と肉という思いは常に私たちの心の中で戦っています。そしてこの思いが戦っているときに私たちは自分の願っていることができなくなるのです。19節から21節までにこの肉の働きのリストが記されています。みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。そう書かれています。コロナウイルスの時にはこうするといいですよという話ならまだ分かりやすいわけですけれども、この肉の思いというのはいろんな側面があります。このリストはすべて自分勝手さから生まれるもの、自分本位が中心にあるものです。このリストを簡単に種類別に分けるとすると、性にまつわる身勝手さ、そして宗教的な身勝手さ、そして対人関係に現れる身勝手さ、そして飲み食い、飲食に現れる身勝手さというふうに言い換えることができます。そしてこの肉の思いのことを別の言葉で原罪とも言います。罪という言葉は犯罪を犯す、そういうことを罪というふうに考えてしまいがちですけれども、聖書が語っている罪、ここでは肉という言葉ですけれども、それは人間が本来持っている自分本位な身勝手な性質のことです。そしてそのような身勝手さというものは誰もが持っているものです。そしてそれは人との関係において姿を現します。特にこのリストの3種類目4種類目に出てくる対人関係における身勝手さや飲食に関わる自分本位さというのは私たちにずっとついて回ることです。それはいつも悪いこととは言えない場合があります。例えば誰かが自分を傷つけてくる場合、私たちには自己防衛本能というのが働きます。とっさに言い訳をしたり、なんとかごまかすために嘘をついてみたり、やむを得ない場合というのもあるわけです。ただパウロはここでこのような自分のためという内側に働く方向性が働いているときに人は自由ではいられないのだということを語ろうとしています。自分に自分に、そういうふうに向かう心の思いがまさに自由とは言えない思いになってくる。けれども 人を大切にすること、人を愛すること、外に向かっていくときに私たちは自由を得ることができるようになっていくわけです。そうなっていくためには御霊によって歩むことが大事なのだと言います。御霊というのは神が私たちに与えてくださった主イエス・キリストの霊のことです。そして今日はペンテコステです。この聖霊が、イエス・キリストの霊が私たちに与えられたことを思い起こして記念する日です。私はどうも物欲が多い人間で、ついいろんなものを集めてしまう、そういう収集癖があります。今までもいろんなものを集めたんですが、例えば私が集めたものでバナナのシールというのがあります。デルモンテとかですね、ドールとかいうバナナのあそこについている丸いシールです。なんでそんなものをと思うかもしれませんが、実はある友達がそれを集めているというのを知ってですね、見せてもらったらものすごいたくさん種類がある。これは楽しいな、集めがいがあるなと思ってですね、興味を持ってバナナを食べるためにシールを剥がして貼っていくわけです。でだんだんそのそれまではバナナを食べたついでにシールを取っていたんですけども、だんだん変わったシールを見るとシール欲しさにバナナを買うというですね、本末転倒なことをし始めるわけです。あるいは海外に行きますと、海外にもいろんな種類のバナナがあります。海外旅行に行った友達がですね、お土産でバナナのシールをくれるわけです。本当に安く済むお土産かもしれませんけれども、私はそれを喜んでですね、一生懸命集めて60種類とか80種類とか集めて、わあこんなにたまったと言って、喜んでいるわけです。けれどもだんだんキリがなくなってくるわけで、今はもう集めてませんので、プレゼントしてくれなくても大丈夫ですけれども、こういうふうにですね、自分のもとにどんどん集めてくる、いつも方向性が内側を向いている、そうするとそこにどんどん溜まっていきます。お返しに他のバナナのシールをなんて言っても誰も喜んでくれないわけで、一回溜め込みますとどんどんそれはもう内側に溜まっていくことになります。でこれと同じように私たちは物に限らずですけれども、例えば心の問題も同じように溜め込んでしまう性質があるわけです。心がいつも自分の方に向かってしまう、自分が大事にされたり親切にされたいと思ったり優しくされたいと思ったり、少しずつでも少しでもいいから人の気持ちを自分の方に向けていてほしいと願ってしまう。でも内側に溜め込んでいく、集めていくという、そういう方向性はリスクがあって、いつも自分が欲しいと思っているものだけが集まってくるとは限らない。自分の望んでいない言葉が自分に向けられてくることもあります。相手にも相手の気持ちがあるわけですから、考えてみれば当たり前のことですけれども、この自分本位な思いというのは相手の思いを受け止めるということまで思いが至らなくなってしまいます。先週もニュースで皆さんも何度も取り上げられてみたんだと思いますけれども、インターネット上で悪意の言葉に攻撃された人がですね、いるということが報道されていました。傷ついて苦しんでしまう人たちがいるわけです。ヘイトだとかヘイトスピーチなんていうような言葉がよく耳にするようになりました。差別とか侮辱の言葉のことを指しています。残念ながら私たちが生きている世界というのは、私たちがいつも喜んでいられる、いつも嬉しい言葉だけが満ちていて、そういうものだけが私たちに向けられている世界ではありません。悪意の言 人を傷つけるということもあるのです。あるいはヘイトスピーチでなかったとしても正しいことを言うということで人を傷つけるということもあります。こうするべきだ、本来これが正しいのだ、あなたのしていることは間違っているというそういう言葉です。もちろん間違いを指摘することは必要なんですけれども、そうすることによって相手を攻撃することになるという側面もあるのです。パウロはそこで自分から外へ出ていく方向にも悪い言葉や人を傷つけてしまう言葉もあるわけですから、そういう根本的な問題を解決していくためには御霊によって歩むということがどうしたって必要なんだということを言うんです。自分の思いのまま、自分の気持ちをそのまま絶対視してこれは愛だと言って押し付けていってしまっても、それで相手が苦しむことが起こるわけです。自分の思いを絶対視するのではなくて、神から与えられている思いというフィルターがかかることによって正しく人を愛する、人を大事にすることになるのだと言っているんです。その私たちのフィルターの役割を果たしてくれるのが聖霊なる神です。この聖霊なる神が私たちの中に働くとどうなるのか、それが22節に書かれています。御霊の実は愛、喜び、平安、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと挙げられています。聖霊が私たちの中に働くことによって私たちは人を傷つけてしまうのではなくて人を愛していくことになる、人を大切にしていくことになると言うんです。そこで問題があります。どうしたらこの聖霊フィルターがちゃんと機能するようになるのかということです。分かっていてもできないんです。人を親切にするのは良いこと、人を愛するのは良いこと、善意で行動するのは良いこと、みんな分かってるんです。けれども、私たちの心の中はいつもそういうモードに切り替わっていられるわけではないのです。例えば、嫌いな人が目の前に現れる。その人に親切にしようと思っても、嫌味の一言でも言われてしまうと、さっきまで心の中にあった優しい気持ちはすぐに吹っ飛んでしまいます。ああ、もうやめた。この人に親切にするのはやめよう。一瞬で切り替わってしまいます。結婚生活をしている人は、3年目ぐらいから毎日こういうことを味わっているのかもしれません。もちろん、人によって違うかもしれませんけれども。我慢にも限界があるわけです。この人が変わってくれたら私も変われるのに。でも相手が変わらない以上自分だけが親切にするのはアホらしい、そういう思いが私たちの心の中に浮き上がってきます。こうやって一瞬にして優しい気持ちはどこかに消えてしまって、また今日も腹を立てながら一日を過ごす、そういうことをもうずっと繰り返し続けて生きているわけです。ですから例えば綾小路きみまろなんていう人もですね、 YouTube かなんかを見ながらですね、あの毒舌を聞いてなんかすっきりするというようなことが起こるわけです。先日たまたま YouTube を見てたら面白いですね。みんな涙を流しながら笑っている姿がとても印象的でした。でもいつもそうしているわけにはいかないわけで、私たちは一体どうしたら優しくすることができるのか、相手のことを愛するということがいつもやり続けることができるんでしょうか。聖書はそれ以上のことを教えてくれないのでしょうか。今日の24節にこう書いています。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと書かれています。大切なことはキリストにつくことです。キリストに寄り添うことです。キリストに寄り添っていくと キリストが十字架につけられたということがはっきり分かるようになってきます。キリストはなぜ自分が悪くもないのに人の罪の濡れ衣を着せられて死ぬことができたんだろうか、十字架にかかることができたんだろうか、どうしてもそのことを考えるようになります。そうすると分かるわけです。ああそうか、今持っている私のこの心の嫌な気持ちも全部十字架に貼り付けてしまうんだということが改めて分かってくるわけです。この気持ちも全部キリストは引き受けてくださったんだ。問題は私たちがキリストのことを忘れてしまうので悪意に支配されてしまうようになる。肉の思いが私たちの中からすぐに湧き上がってしまうんです。もし自分がまた嫌な気持ちに支配されそうになっているのだとしたら、ああそうだ、キリストにつくのだということを思い出すんです。このキリストにくっついて生きるということをパウラはここで御霊によって歩むという言い方をしているんです。どうやったらキリストにくっついていられるのか、それは礼拝をこうして捧げることを通して自分がキリストのものとされているということを思い起こす、聖書を読んで祈ることを通して改めてキリストとの結びつきを確認する、あるいは教会との交わり、教会の交わりに参加して一緒に聖書を学ぶことを通して共に祈り合ったり聖書を分かち合うことを通してキリストとつながっているということが分かる。とっさに怒りが湧いてくるときも短く目を閉じて主の前に祈る。このキリストにつくという言葉は教会共同訳ではキリストに属するというふうに訳しました。キリストに所属しているということです。この新改訳のつくという言葉も属するという言葉でも表したい思いは同じですが、まあ、こうすることによってより豊かなイメージが持てるのではないでしょうか。キリストに属する、教会に属する、そのことはキリストに属しているということと同じ意味です。私たちはキリストから離れないで悪意に支配されないで優しい気持ちが自分の内側から外側にちゃんとフィルターがかかって出ていくようになるためにはキリストに寄り添っていく、その時に私たちは本当の自由を満喫することができるようになるのです。その時に私たちが本当にしたかったこと、私たちの願いは私たちの周りにいる人たちを大切にして愛して生きていくということを私は願っていたんだということに改めて気がつくようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたはキリストイエスを私たちに与えてくださいました。私たちのすべての罪を、私たちの心の中にある肉の思いをあなたは受け取ってくださって十字架で死んでくださいました。ですからどうか私たちが肉の思いに支配されそうになるとき、この思いはキリストが引き受けてくださったのだということにどうか心を向けさせてください。私たちの中に働いていてくださる神の霊である聖霊がそのことを思い起こさせてくださって、私たちもキリストのように敵意を向けられたとしても人を愛していくことができるように、私たちの願いを行っていくことができるものへと私たちを作り変えてください。いつもキリストにとどまっていることができますよう弱い私たちをお支えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。